待たせしました。マジカル3009回目のお客様、今日も素敵な方ですよ。宇宙天描画家スイカさんです。
どうも、はじめまして。
どうも、はじめまして。
アクセントがどうなのか分からない、スイカさんって言うと、あんな食べるスイカかと思ったら水の花でスイカさんということで、
はい、
いやね、
本当は小さい頃のニックネームなんですよ。まさに食べるスイカなんです。
スイカさんと言われてたんですか。
そうそうそう、小さい頃から。
なんで？
あのね、頭が大きかったの、スイカ頭のように過分数だったの。
今ちっちゃくなってますけど、
今はね、でずっとスイカです。
はあ、でも水の花ってとてもね素敵なね、
ちょっとね
綺麗な、
だけどね、誤解されますよ。
どういうふうに？スイカ
その名前だけ見て個展会場来るでしょ、うん、そうするとね、皆さんね、イメージ的に綺麗な女性を、
女性
なんかね、こうスピリチュアルなみたいなね、
綺麗なこう、
そうそうそう、
天使のような羽衣のような、
そうそうそう、
な
んかそれをイメージされてくるんで、で突然スキンヘッドのおっさんがどうもってくるとさ、
誰この人みたいな、でもそのギャップがいいですよね、番組が始まる前にですね、はい、スイカさんの作品をね、
はい、
見せてもらったんですけど、はいはい、もちろん天描画家の方たち何人かね、はい、こっちの、はい、このマジカルでいらした方がおりますけれども、はいはいはい、いやー本当に、私は、はい、個人的にですね、
はい、
もう本当に宇宙に帰りたいとか、
はいはい、
宇宙を見てみたいなって、はい、それ見上げれば空は見上げる宇宙ですけど、
はいはい、
イメージがあるんですよ自分の中の、はいはいはい、って思ってる、はい、人間なんですよ、
はいはい、
でその私がそのスイカさんの作品を見たときに、うん、いやー本当にこの人の中には宇宙があって、はい、宇宙を見たかったなんだなと思うような、
な
素敵な、ね、作品たちでした。
もう、ね、で褒め上手。
いやだって本当に本当に私は興味があるからとっても、
うん、あそうですか、
はい、
はい、
だからいろんなのを見て、ね、みんないろんなジャンルの、うん、素敵なね、天描画を今までの拝見してきましたけど、うん、はい、その自分が見たいと思ってる、
はい、
イメージ、うん、
はい、
このような宝石のようなね、
うんうん、
宇宙って宝石のように思ってるもんですから、はい、ただ真っ暗闇って思いたくないのね、
はいはい、
でそういう私からすると、うん、なんか本当にこう、うん、現実離れをして、うん、この三次元じゃない、うん、なんか違う世界をね、うん、見せてもらえるなと思ったんですが、
はい、
スイカさんの作品に、うん、魅了される、はい、ファンの方たち多いでしょ。
ですね、まだね僕表だった本格的な活動は全然してないんですね。
こんなを書ける方が、
うん、でもうほとんど口コミだけでこれまでこう、まあ、東京だとかうんぬんかのね、
うん、
まあ、銀座だ表参道だとかも全部個展させていただいたんですけど、
はい、
この絵のファンってもうマニアックな人が多いんですよ。
それもわかる、
ものすごい。なのでそういう人たちってもうほぼ 100% っていいぐらい口コミでしか来ないんですよ。でまだまだ全体的に人数少ないんですけれども、うん、
でも見ると
でもハマりますねこの人たち、
うん、いやいやハマると思います。私もだってまだ作品をね生で見たわけじゃないけども、はい、もう空気感としてはちゃんと波動は伝わってるなと思うんですが、はい、見せていただいたねお写真の中で、はい、お客様だと思うんですけども、うん、そこに座り込んで、
はいはい、
もう瞑想なさってる方たちの写真もあったじゃないですか。ああなるほど、分かる気がする。
あ本当ですか、うん、ちょっとそれ怪しいですよ。
いやもう全然大丈夫もうい
や怪しいっていうのはね褒め言葉なんですか。
いや怪しいですよ本当にね、
だから、
ね、
でもねああいうような状況は個展会場で結構あります。
見ますか、スイカさんの個展の、
う
ん、
もう僕はねまた始まったみたいな、
うん、まあ、好きにやっときやみたいな。
もうねもうこれ話すとキリがないんですけど、
どうぞどうぞ。
まあ、東京でね面白かったのはちょっと著名な霊能者の方が、
霊能者
の方がつかつかっと入ってこられて、うん、絵を見て、うん、呪文みたいなのをずっと言って、
その方が、
そうそうそうそう、うもちろん両手をこう合わせてね、
うん、
で次の絵もそう、次の絵もそう、である絵のところに来たら今度は座って正座をして呪文を言って、それから今度は五体投地、
はい、
が始まりましたね。でまたなんか呪文みたいなことを言ってつかつかつかつかって帰ってきましたよ。
人の個展会場にねいらして、いや、やるだけやって帰っていかれたっていう、そう
そうそう、すごいな。大体そういうのが本当に多くてですね。もうちょっといいですか、
はい、
一番面白かったのは
まだありますか、
仙台で、宮城県立博物館でね、
はい、
まあ、大きいところで個展させていただいた時に、ですね、西野バレエというね寄稿されてる方20年、まあ、ちょっと有名な寄稿の人がいるんですけど、そこの、教室に通ってる人、つまりもうエネルギーを感じる人ですね、そういう人が2人来ていらっしゃって、もう1人はね絵からエネルギーをこうバーンって感じられたのか、個展会場の、端から端まで、
はい、
うおーとかっていうのがずっと走ってましたね、
人の個展会場でね。
そうでもう一人の方は絵の前でも固まってましたよ、笑いながら動けない、誰かはははは、とかね、そういうことありましたね。
引きます ね、
ね、引くでしょ。でみんなで両脇抱えて退場とかね、
そういうスタッフも置いとかなきゃいけませんね。そうそう、いろんな方いらっしゃるから
、あと金粉が出た人もいましたね。後で聞いたんですけど、同級生だったんですけど、同級生っていうか同年代の人、
同年代の、
もう本当にサラリーマン、ね、ネクタイして、
今見た目普通の人ですね、一般の方、
普通のおじさんね、
うん、
どうも初めまして、どうぞご覧になってくださいって言ったら、5分後、
うん、金粉が出た、
金城さんと呼ばれて、うん、どうしたんですかって言ったら、両手で金粉出ました、
うん、
私この原画買いますってなった。たった5分で金粉出たから買いますとか。
だって5分で金粉出すなんて大したもんですよ、その絵の影響
で。ほんで翌日全く関係のない女の人が来て、うん、この人ももちろん初めましてですよ、
はい、
金城さんどうしたんですかって、金粉出ました、
この絵買います。
いや、この人は買わなかったよ。やっぱり女性は少しね経済観にしっかりされてるからね。
もう男性はでも、もうその場、ね、その場でも
そう、そういうのがあったりとか、もうさまざま、泣く人、だいたい泣く人が多いですかね、笑う人とか、
なんて言うんでしょう、例えば、まあ、金城さんって言って、スイカさんのご本名は金城さんということ で、 間違いなくうちなんちゅうですね、
そうですね。
沖縄はどのあたりで産湯を使ったって生まれになったの。
糸満市というところですか。
ああ、糸満ちゅうですか、
はい、
それで、はい、もともと画家さんになりたかったから、そして、芸術大学の画家とかコースを選ぶ、はいはい、そんなんじゃないですよね、きっとね。
そうです
ね、スイカさんの場合ね、
もうね、絵にはもう、うん、全く興味なかったし、
ちっちゃい時からよくほら小学校とかね、すごく絵の上手な子ってクラスに一人や二人いるじゃないですか、はいはい、そういう子ではなかった、
ね、簡単に言うと体育会系の、脳みそも体育会系もう単純バカみたいな。本当に僕らの世代までは一つ一個でも先輩の命令は絶対みたいなね、僕ら中学の頃から、先生が普通に生徒を殴ってましたからね、
当たり前のように ね、
ね、相談室、相談室に連れて行かれて、そう、バットとかひどい世界だよね、今考えたらね。
相談室でバットで殴る、怖い、いつの時代。
いや、もっとひどいよ、タバコを火つけるんだから。
いや、それ虐待ですよとか。いや、でもそんなの、まあそういう、
まあ当時はね、
今から100年ぐらい前ですね。
そうそうそう、そう、まあ、つまり大会系で文化系には全く縁がなかったです、ずっと。
スイカさんが、
うん、学生の頃から、それから社会に入ってからもそうなんです。
で、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんも、じゃあ、まあ、私はほら作品を見てるので、はい、こんなすごい世界観が出せる人の、うん、やっぱり人生模様ね、伺いたいなと思うんですよ、
はいはい、
まあ、うちなんちょであるし、はい、もうちっちゃい時はね、頭は、うん、こう脳みそは筋肉だったっていうね、はいはい、体育会系の方でいらしたと、はい、いつからこういうふうな違う次元に入る、なんかきっかけ聞きたいです、
ね、きっかけ話すと3時間必要
です。大丈夫です、今日延長します。延長歴うち高いですけどやりますよ。
もともとね、ですね、僕ね、ダイビングショップを経営させていただいてたんです。
ダイビング
ショップね、はい、でずっとまあいろいろあって、 まあ、仲間とやったりで最終的には自分でやったり、うん、でまあずっと独身なので、うん、楽しい貧乏生活ね。
まあ扶養家族いないか一人でも大丈夫ですよね。そうそうそうそう。
で倉庫に5年ぐらい住んでたりとか、
倉庫
暮らしをしたりとか、まあ、とてもエンジョイしてましたね、
倉庫暮らしをね、
みたいなね、うん、である時に、まあ、ダイビングで広告が当たって、うん、それが一気に売り上げが伸びたんですよ、はい、でところがそうやって売り上げが急激に伸びると同時に僕の花も天狗のようにぐんぐん伸びていった。
まあ若気の ね、なんとかで分かりますわ。天狗天狗うまくいくぞ全部。
持ったことのない現金が毎日ドカンドカンドカンって入ってくるでしょ。
お金か。
もうそれ天狗になるの。
怖い、怖い。まあトラップですね。
大天狗、大天狗ですよ。で調子こいてて、はい、まあ異業種交流会とかいろいろやってて、まあ、そこにいろいろこう詐欺師さんが入ってきましたね。
あら、詐欺師さんも呼んじゃったんですか。
そうそうそう。
いや、このお金の匂いに。
でも天狗はほら何十億とか何百億の投資話大好きですよ。
うわ怖い、ね、怖い怖い怖い怖い怖い、うん、
大好き大好き大好き、
行きたくないそこの方向へ。
まあ、まあ、結果、まあ、その話はありませんでした。
はい、じゃあお金は
もう全部
消えた。
はい、消えたどころか
借金、
まあ、もちろん借金なんですけど、自己破産倒産ですから。
うわ、王道行ったんですね。
そうそうそう、全部3次元で頑張っていたのが1回全部リセットですね。
うーん、
まあ、そこでいろいろ、まあ、一般的にネガティブな状況に一気に陥ってですね、うんうんうん、で普通はそこで大体リセットボタンを押す人が多いんですけれども、僕の場合はリセットボタンを押そうとした時にたまたま不思議神秘を体験させていただいたというのがこの天描画のスタートになってきます。
でもね、私思うんですけど、うん、私の周りにもですね、大変な人生を送られた方たち、その、うん、人生のターニングポイント、はいはい、大体男性は仕事が失敗したり、はいはい、どうしても経済ですよね、はい、女性は結婚だ離婚だみたいなことの中で、うんうん、もうここもなんだけれども、うん、もう本当にその時くらいですよ、神様助けてちょうだい、うん、苦しいってね、はい、だけどあんまり神様全員には手を出してくださらないんですよ、はいはい、もう一人で立ち上がりなさいみたいな、はいはいはい、もう神秘体験したいのに。、はい、でもスイカさんの場合来たわけね、よっぽど苦しかったのかな。
それあれですかね、今ご自分のお話をされたんですね。
まあ、だってほらこれだけの年代ですから。
これだけのどれだけみたいな、
もういっぱいいる、もう、はい、もうすぐまたか、はい、還暦でございますので。
はい、じゃあほぼ一緒じゃないですか。
そう、一つ二つ下だですね。
そうですよね。
それで、はい、神様って言うけれどもなかなかね、はい、だけどそこに神秘体験をするっていうのは、まあ、生まれ持った、うん、まあ、DNA のなせる技かなと思うんですけど。
たまたまですよね。たまたま。
どんな体験なさったの？たまた
ま簡単に言いますね。
はい、
僕たちが今見ている現実があるじゃないですか、
うん、
ね、実はこれは幻だったっていうことですよ、うん、
こっちの方が幻だということで、
マジって感じですね、うんうん、それからもう一個は、人は肉体でもあるが、しかしそれ以上に意識エネルギー体でもある、
うん、
まあ、これ魂って言ってもいいです、
はい、
呼び方は何でもいいんですけど、この二つのことを腑に落ちて体験させていただいたんです、うん、で僕の中でこれ腑に落ちてるので、うん、紛れもない真実であり真理なんですね、うん、
はい、自分で体験してますのでね、
なのでそのネガティブな状態でね、もう行き場を失ってね、崖っぷちガーってなってる時に、うん、瞬間この体験をさせていただいたので、で次の瞬間こうピースですよ、
悟っちゃった。
だって幻なんでしょ、う
ん、幻なんだかどうでもなるわよみたいな、うん、消しちゃえみたいな。
で幻だったら変更もできるよねって話ですよ。
うーん、なるほど。
そう、昨日もちょっとね講演させていただいてますけど。
あ、そうですか。
ね、不思議神秘体験されてる方いっぱい多いんですね、世の中 ね、
うん、
ね、それを僕はね循環させませんかって言っても提案してます。つまり日々の暮らしにお役立てするともっと楽しいよねって、
うんうん
うん、そうじゃないと不思議ちゃんで終わっちゃうよって、もったいないよって、うん、
ただ、うん、ただ人の話を聞いて終わりってことにもなります
しね。いやだから簡単に言うと UFO を見たんですとかね、
う
ん、宇宙人と会ったのよって、ね、あって、あそう会ったのよでじゃないとそのまま80、90になってさ、宇宙人と会ったって死んじゃうからさまあこれはねいい悪いじゃないんですけど、うんうんね、まあという僕の提案なんですけど、で今は、幻だ、ね、ということを周波数の変換、うん、ということで表現させて、実は そこから図解説明をして、うん、質問をお受けしながら、まあ、セッションみたいな感じで、うん、それでちょっと講演させていただいてますね。
すごいですね。講演っていうと、はい、一方的にね話されるだけじゃなくて、うん、その周波数をもう出しながらですね、こういらっしゃる方たちのこうなんて図解説明というのすごくいいですね。分かりやすいです
しね。なんか分かりやすいって皆さんおっしゃってくれるし、うん、いろいろ解放されましたみたいな、
うん、みんな解放されたいんだよね。
そうなんです。
でその解放されたいと思っていろいろアイテムを探すのが今のこのなんとなく社会の中での一つの流行になってるかと思うけれども、うん、でもいいことだと思います、うん、本当にもう学校に行っても社会でもうちでもそういうことを教わらなかったので、でも一番肝心なことなのに、
は
い、どこでも教わらないこの世は、うんうんうん、そうなった時にやっぱり人間っていろんな方たちがいて、今日のゲストのスイカさんのようにやっぱ私たちと同じようなところに土壌で生まれてるけれども感覚は、うんうん、違う次元をちゃんと分かってらっしゃる、うん、持ってるっていう人がいるっていうだけで、うんうん、あら私たちも希望ですよ、
うんうん、
おおそうかそうかって、
僕は単なる方向指示器なんです、うんね、3次元ももちろん大事で楽しいんですよ、うん
はい
ね、ところが同時並行で違う、まあ、簡単に言うと高次元が同時並行で存在してるんですね実は、うん、だこの3次元も非常に楽しい、でもここ高次元、うんね、ここをもっと楽しい、
うん、
なのでここを僕は一瞬垣間見させていただいているので、
うん
ね、ここも楽しいけどここも楽しいよっていう、
もっと楽しいわよっていうところ、う
んそれぐらいです
いやそれさえなんて言うんでしょうか、自分の中で腑に落ちてた経験をなされば、大変なこの3次元も生き抜くこうなんて言うんでしょうね、力になるっていうか、だってもうここだけの世界だと思ってしまうじゃないですか、私たちで見えることしか恐らないの でもそうじゃないところがあると思った瞬間、よく言ってたのが寝てる時が現実で起きてる時は、まあ、夢うつつだよっていう話と一緒かなと思うんですけれども、でもこっちの方が現実だと思って考えてるか、毎日毎日あれも大変だこれも大変だってことになってくるんだけど、
ごめんなさい、大体スピリチュアル系の人たちは一色にしてお話しされるんですよ、
うん、
すると混乱を起こしてしまうんですね、うん、で僕の場合はまず2つに分けてるんです、
はい、
図解説明して3次元とか高次元、
高次元とか
ね物理次元とかね、読み名は何でもいいんですけど、簡単に言いますとこの3次元で僕たちは生きづらさとか制限とか限界とか、もしくは命の危機に瀕するような状態、例えばがんでも余命1週間ですとかいう状態になった場合で、時々小さい頃からどうも大人っておかしいなとか、この世界おかしいなって疑問を持ちながら大きくなる、これインディゴチルドレンとかっておっしゃいますけど、そういうね3次元になった場合に、僕たちはこの見えない世界高次元の方に、移動していくんです。グラディエーションみたいに意識がですよ、意識がね、なぜか3次元では答えがなかなか見つからないから、
うん
ね、例えば
もっと高いところに行きたいわけです、
ですね、例えばですね、芥川龍之介とか有名な作家さんがいますよね、それからニーチェとかいう哲学者とか、うんね、それからゴッホとかいますね、それから川端康成とかいますね、著名な人たち共通するものがあるんですよ、
うん、
この世界で頑張って、何だと思います？
何ですか？
ラジオ聞いてる人、何でしょうか？ちょっと考えて。
はい。はい。シンキングタイム終わり。
自殺。
あ、共通のね。
なんで、あ、地位も名誉もお金も、うん、
あるのに
全部得たでしょ、うん、三次元的な大成功じゃない、
うん、どうしたのって、
ね、なんでですか、ね、なんでですか。だからおぎゃーと生まれて自我がつきますね、子供大きくなっていくと、はい、ね、自我イコールエゴですね、うん、エゴイコール思考の世界
で、
思考を考える。でこの世は誰かが考えた思考の世界なのでね、うん、いい悪いじゃなくてね、うん、で思考の世界は出口のない迷路、
うん、苦しいな、
ね、なので生きづらさとかなんか問題を抱えたりそういう場になった時に出口のない迷路を一生懸命皆さん探すんですよ、うん、で基本みんな真面目だから頑張るわけですよ。でしかも感情というのがあるので、
まあ、厄介ですよ ね
感情が張り付いてね、が、うん、ね、頑張って探すでもない、探すない、探すない、うん、で最後 どうしますか。このゲームはリセットボタンを押すしかないでしょ、う
ん、そうか、探してもない、ね、見つけられないとね、うん、
と僕は思ってます、うん、感じてますね。
多いですよね、そういう方 ね、
そうそう、あくまではこれは僕の中の一体験のお話ですね、うん、これが 100% 全てではありませんのでね、うん、そこはちょっと気をつけていただいて、なのでここでな、ここ思考の世界ではなかなか答え出口が見つからないので、ね、中には見えない世界に答えとか求めて、そこにグラディエーション的に徐々に行くんですね、こうやってね行くんですね、はい、そうすると見える世界から見えない世界に移行し始めると不思議神秘をたくさん体験するんです、うん、例えばシンクロが起こったり、これ普通ね、で見えないエネルギーが見えたり、オーラが分かったりとか、予言めいたものができるようになったりとか、いろいろね、どんどんできるようになってきます。ここに近づいていくと、でその時に今度は不思議神秘をギュッて握っちゃう人がいるんですよ、
ね、あの握っちゃう、
そう、これもいい悪いじゃないです、うん、ね、
まあまあ自分が経験してるわけですからね、
不思議神秘を握っちゃうとこの人はここで止まっちゃう、握るからね、
手放さなきゃいけないですね、流さなきゃいけないのね、
つまり言葉を変えると執着しちゃうんですよ、うん、今度は不思議神秘に執着しちゃうんですよ、うん、
そればっかりになっ
ちゃう、ね、でこの不思議神秘を執着にして、うん、商売すると山ほど儲かる、うん、山ほど儲かりますこれ皆さんね、
でもバットがつきますよ、ね、だけど
いやいや、そうじゃなくていいんです、だからご自分の選択なので、うん、ただここで止まってしまうっていうこと、うん、ご自分がね、
もっと先にもっと素敵なのがあるのにってことですか、
うん、ね、方向指示器としてはね、うん、じゃあどうすんのという話になっていくでしょ、不思議神秘を味わったら手放してね、うん、っていう話になりますね、
なるほど、
うん、で中にはね、手放すという意味がわからない、手放す、でこれだったら見える世界だったら分かります ね、うん、ね、手放すって、ところが今意識の見えない世界のお話のことで手放すって言うと、うん、どうすればいいのっていう質問が結構あるんですよ、うん、どうしますかその時には、
うん、まあ、どうするっていうか、これちょっとあの自分の中の経験で言うと、うん、まあ、ビギナーの時はね、もう楽しくてしょうがないから、そういうことをこれはもう手放すなんてとても面白いし、人にもいっぱいじゃんじゃかじゃんじゃかこんな経験したんだこうやって言うけど、何度も何度もそれを経験してくると、でやっぱり本当に本物の何か不思議体験というかをこうもし経験したとしたら、もうこれが普通になっていくっていうか、別にそれを表明する必要がないっていうか、これが普通の世界だから、今私たちがあの現実にいるところが普通じゃなかったもんだから、そういうことがなかったから、もういっぱいこれを刺激を受けてもっと欲しいとか思うんだけれども、この割合としてそういうものが普通に本当あるんだなって気がついた時は、普通の世界に私なんか戻れるんですけど、まあまあ、なんて答えていいか分からないんですけど、
そうですね、
あの、難しい、どうしますか、どうすれば
いいですか、ちょっと短めのキーワードで、あのですね、味わい切る、
はい、ね、それをね、
うん、味わい、 切る、つまり飽きちゃうでしょって話ですよ、
うん、そうなんですよね、神様見てもしょっちゅう見たら、ね、飽きてきちゃう、ね、
だからもう味わい切ってくださいと、
うん、どんどんそこ、ね、とりあえず
浸って、そう味わい切ったらね、
あそれ素敵だ、
手放すのができるでしょ、うん、
食べ物でもそうね、もう食べて食べて食べてもいいわっていうところ
で、チーズケーキが大好きでも、うん、じゃあ毎日食べてくださいって飽きちゃうでしょ、
もう何入らなくなっちゃうんですよ、
ね、そしたらもっと美味しいチョコレートケーキが待ってるわけでしょ、うん、ね、また次々に
味わい尽くすと、
そう、もう味わい切ってくださいみたいな、うん、味わい尽くしてくださいみたいな部分ですね、うん
うんうん、まあ人間ってやっぱりお腹いっぱいになるまでこうもらわないとなかなか満足しないというところありますね、うんうんうん、でも最後までいったらじゃあ次に行こうみたいなことになるって、はいはい、まあ、それを利用するわけですね、
そう、もう味わい切ってくださいって、
うん、それとってもいいですね、だって味わっていいわけだから、
そうそうそう、別にあの悪いことは、
うん、ないということでね、
何にもありませんのでね、うんうん、はい、
じゃあ味わい切ってくださいということでいうところの、どうですか最近のまあお客様だったりお知り合いをこう見てですね、こう味わってる人たち多くなりました、
ですね、そういう僕この宇宙天病院に集まってくる人たちはほとんどそれですほとんど
今味わってる最中、
はい、ほとんど、うん、そういう方がもうほとんど多いですね、うん、ですから昨日もそうなんですけど、こういうお話を時々ね、はい、5分か10分ぐらいの間隔でご質問のある方って言うんですけど、うん、昨日はねすごかったですよ、
たくさんありました、
いや一個もないの、
お質問がない、
うん、でみんなうんうんって同じ、
同じ、
そうそうとかって、
そうだそうだ、本当に、うん、
分かる分かる
分かる分かる、
そうで休憩時間に入ったら個人的に質問がやってくるの、うんうん、ね、全体の場合はなかなか皆さん手あの上げることはなんか躊躇するみたいで、
まあ、じゃあそういうスイカさんがですね、うんうん、こういう高次元の世界を垣間見るきっかけが、まあ、この世的にはとても苦しい時ね、やっぱりね、うん、でそこででもそれを見てすぐにこう自分の中のなんて言うんでしょう、変化がありました、これ幻なんだから、
いやだから瞬間ね、
もう
瞬間、うん、次の瞬間ハッピーですね、
ですぐ変われたわけですね、うん、でそのハッピー加減がもう今でもこれは終わらないっていうか、ブレずにいらっしゃる、
ですね、ハッピー加減はもっと加速しますよね、ですから、そうか僕も日々 こね、こちら側、うん、ね、に日々僕も向かってますので、
向かってるわけね、とどまって停滞してるわけじゃなくてね、後退するわけ、
そうそう、どんどんどんどんということは、僕も不思議神秘を味わったら今どんどん手放し、
うんうん、でどんどん先に行くわけですからね、止まってられないっていうのが宇宙の法則かもしれませんね、それストップしてしまったら滞ってしまいますもんね、流れが悪
く、流れはずっと流れてるのでね、正確ですからね、それをどんどん掴んでいくと、
今お話しなさってること今言葉で聞いていますけど、はい、古典解除というかその、うん、スイカさんの作品を見てるだけでその感覚っていうか、うん、そのなんて気だったりとかね、そのメッセージをちゃんと受け止められる、うん、まあ、人たちもいると、はい、それでたくさんそういう方たちがいて、はい、それでマニアックになってさっきおっしゃったけれども、はいはい、その人たちにちゃんとアクセスするような、うん、この作品を作ってるスイカさんがすごいなと思うんだけれども、うん、点描画ってはい、難しいってとっても時間かかってめんどくさいじゃないですか、はいはい、点でこう描いていく一つのものだから、はいはい、これ普通の人っていうか、うん、なんか何か奇跡が起きてんじゃないですか、作品見たらこうもう考えられない、
僕もこうなる前はね点描画の作家さんも知ってはいたんです、ね、ちょっとあんなのできないよねの世界だったんですけど、でしかももう今はこれはもう山ほど点を打つでしょ、
スイカさんの作品に限ってもものすごい量ですもの ね、何層にも何層にも何層にも重ねて、はい、テンテンテンテンテンテンテンテンテンってつけていく、
ごめんなさいちょっとね話がずれて、だからもともとは商売をしてて、うん、それがネガティブな状態になった時に、はい、そういう世界を、まあ、ワープじゃないけど垣間見させていただいた、
はい、
で、そこで ブログを書き始めたんですよ実は。
お、ね、とても今この世的です ね,
ねブログを、うん、最初は初めてのブログなんで、料理が美味しいまずいとか天気がどうでもいいああでもいいって書いてたのが1週間目ぐらいからいろんな、キャラクターの声が入ってきたんですね。だいたい20から30人ぐらいの、
うん、すごい数ですね、
うん、でじゃあそれをブログに書こうと思ったんですよ、うん、それを書き始めたんです。だいたい30シール多い時は30人ぐらいのいろんなキャラクターのやり取りがあるんですけど、
キャラクターのなんて声が入ってくるってもう普通の人にはないことですからね。
それをブログにまず書き始めたんですよ。でしばらくしてこの点描画のワークショップみたいなところに、うん、まあ行き始めたんですけど、その前にヨガの、僕はこの体験を加速させたいなと思ってたんですよ、
はい、ね、もっともっとね、
うん、そしたらそういう感じのヨガの講習会みたいなのがあって、うん、あこれいいかもねって言ってそこで受けて、うん、でさらに怪しくなりつつ、うん、ね、怪しいというのはいい意味だよ、はい、ね、でそこの教えてくれた先生が点描画のワークショップにいらっしゃいみたいなことで、そのきっかけだったんですけど、うん、でいくらですかって言ったら8000円って、うん、うーわ8000円ないなって、うん、自己破産してるばっかりだからね、うん、だけどこの先生が言うから何かあるのかなと思ってどうにかかき集めて
受けました、
うん、ところが興味ないでしょ、うん、技術もないでしょ、やったこともないでしょ、
それに関しては何もなかったわけですね。
当然講習会を受けても書けないでしょ、うん、ところが講習会の3日後に、はい、また声が入ってきて、うん、お前も書いてみろと言われたんですよ。で速攻で返答しました。書けるわけないじゃんって。
返答するってとこ面白いよね、高次元に、
ね、だよね。だって1000だったらまだしも
点でどうやってやるのみたいな、
もうありえないありえない、うん、
もともとそういう体質とかってではなかったんですよね、声が聞こえるとか。
そう全然違います、うん、でだから先に不思議神秘の体験があって、うん、ね、でしばらく経って今度は強い口調で、うん、いいから書けよっていう感じで言われて、さすがに分かりましたということで、うん、ペンを買いに行き用紙を買いに行き始めたというのが2012年ですね。
今から5年前、
はい、
ペンと紙を買いに行って
5年前始めたのが。
でどうでした最初。
あ、ですからこれは、僕が考えたというよりこういうような映像を脳内で見せられてるので、
イメージというよりも、そう、あ、もうあるわけですね。
そうそうそうそう、
映像がこういうのをこうなんぞ、
まあ、うん、映像動画で流れてる場合もあるしそのままの場合もあるし様々なんですけど、うん、なので、下書きもタイトルもないんです。
まあ、そこの、まあ、インスピレーションじゃないですけどインプロビゼーションというかこう即興で、う
ん、僕が書いてるわけじゃないからタイトルもつけようがないですね。
あ、そうかそうか、
だから下書きも入れないですね、うん、
書いてくれるものが、うん、
で失敗も1枚もないです。
これすごいね、
もう120ぐらい作品ありますけど
全て1回でこうできちゃう。
そうそうそう、うん、僕じゃないでしょ、うん、
僕じゃない私じゃないっていう、うん、その存在っていうかそういうものとアクセスできるようになったらすっごい面白いですよね。
それを講習会で図解説明して、うん、そのねスイカメソッドっていうのがあるんですよ。もう誰でもいつでもどこでもっていうみたいな、それをお伝えしていってますね、はい、
でスイカさんのような特殊な方たちじゃなくて一般的に、まあ、そういう傾向もない人でもその、まあ、図解やなんかの説明なんかでは、うん、はい、やっぱりこう開く方たちも多いですか。
います、
うん、不思議だね。うちマジカルミステリーツアーっていう番組名なんですけど、はいはいはい、何がマジカルでミステリーかって、うん、もう人間ですよ、
うんうん、
自分も人間だけど、うん、よく分かってないこといっぱいあるんですが、うんうん、人間 間でなんか不思議な人がいる、
ここで本当図解して説明、ね、差し上げたいんですけど、うん、なかなかラジオじゃ見えないので、
じゃあ私だけ後で聞いておきます ね、ごめんなさいリスナーの皆さん、またどこかでね、あの説明させて、でも、今日ねスイカさんに来ていただいた目的は、今個展をやってらっしゃるので、
そうなんですよ、
今週の、ちょっと待って、日曜日までですか、24日日曜日まで、9月24日日曜日まで、場所が、県立博物館の中にあるギャラリーですね、市民ギャラリーの中でですね、個展をなさって、はい、毎日そこにいらっしゃいますか、会場に。
なるだけいるようにしてます、
スイカさん、それで開館が午前10時からで、終わるのが午後6時なんですが、金曜日と土曜日は午後8時までやってらっしゃるということで、スイカさんが主催で、観覧料無料だし、
そうそうそう、まあ、ちょっとここね、
はい、
まあ実は今いろいろサポートしていただいてるね、北谷町にあるね、
はい、
ギャラリーさん、
はい
ね、ライズソリューションナチュモコさん、
はい、
というギャラリーがあるんです、
ね、今ねスイカさんお隣にとても素敵な方が座ってらっしゃるんですけど、この方が
そうなんですよ、
ギャラリーのオーナーさんで、ーー、お名前なんておっしゃるんですか、
お名前なんて言うんですか、
お待たせしました、
どうぞ、
ありがとうございます、はじめまして、ギャラリーライズソリューションナチュモコオーナーの津波真帆美と申します。
お、綺麗な、本名ですか、
はい、本名です。
さん綺麗だ、ライズソリューショングループの、
はい、
なんだっけ、ナチュモコって可愛い、何ナチュモコって、
あの造語なんですけども、ナチュラルモダンコーズイの
ナチュモコさん、
はい、
でその、ギャラリーのオーナーさんの津波さんなんですけど、が応援してくださってるわけですね。
そうですね、まあ、一緒に今組んで企画であるとかね、
はい、
まあ、今後、
はい、やっていくと、
表に出ようということでね、ちょっと後押しさせていただいてますね、
はい、してもらってるわけですね、この津波さん、
はい、でそこには常設展で、
あ、置いてあるわけですか、
絵を飾ってあるので、
場所が、
はい、ハンビーの裏になりますね、チャタン、
はい、ハンビーの裏、
はい、裏にファミリーマートがあるんですけれども、
ハンビーの裏にファミリーマートがあって、はいはい、
そこの隣のビルの2階に、
何ビルか、
新日建ビルという名前になってますね、
名前です、のビルの2階で、
はい、
まあ、ホームページとかね、そうですね、店でブログ見せていただければ、この場所とか、そこには常設しているということ で、うん、何点ぐらい置いてあるんですか、
ここはね、前回は 1,2,3,4,5,5,6点置いてあるのかな、
こういう系の作品 5,6点置いてたら、
で今の博物館に置いてない原画がそこにあります、
あ、このギャラリーの方ですね、そう、
これがね、ちょっとまた超怪しい原画で、
いや、どんな風に怪しいんですか、
これもう怪しすぎて、
怪しすぎて、今ちょっと見せてもらうか、
怪しすぎて
私だけ見せてもらいます、
そう、怪しすぎ
る、ご覧になりたい方、興味ある方はハンビーまで走ろう、
そう、
三浜で行きましょう、これを見せてもらう、じゃあその間津波さんね、このギャラリーのなんか連絡先っていうか、教えてもらってよろしいですか、
はい、はい、ありがとうございます、携帯でよろしいですか、
はい、
はい、ギャラリーライズソリューションナチュモコ、担当ですね、私津波真帆美です、お電話番号が 080-5405-0810、 繰り返いたします、繰り返しますね、失礼いたしました、080-5405-0810、予約制となっております、ご連絡いただけたらと存じます、
はい、こういう感じですね、
いいですか、私ご
めん、今そう、インスタも始めたんです、最近ね、
あ、そうですか、
そう、これはインスタの映像なんですけど、
なんか私目が回ってしまいそう、すごいですね、これ、
これ
実物で見て、ね、
ここは
画面からもすごいので、そう、
これはちょっとぜひね、は
い、ご覧になっていただきたいですね、
なちもこさんにご連絡していただいて、
はい、興味あるわ、マジカルミステリー、うちのラジオの、ね、はい、ファンの方たち、ミステリアスなはい、ファンが多いので、はい、
そう、
今日はまた今日皆さん喜んですぐ連絡がいくかと思いますよ、さて次のコーナーに行く前にですね、ここで1曲、曲のプレゼントです、
はい、
いやいやいや、まあ、世界広しといえども私たちも沖縄は本当に怪しい神の島沖縄っていうだけあってですね三元二家ウガンジュっていう神様が降臨する場所があるし、10人に1人はサーダカっていうふうにシャーマン系のがうようよする沖縄、本当で、沖縄ではありますけれども、まあ、宇宙天描画家、その宇宙、宇宙っていうこのね、文字が入った理由は作品を見ていただければね、もう間違いなく、私はね、宇宙に行きたいんだけれども、ほらなかなか行けないじゃないですか、お金2000万3000万最近かけ払えば行けるとか言うけれども、そんなちょっと遠いんだけれども、でもスイカさんの作品を見てるともう、この映像を見てね、自分の中の宇宙のイメージが湧くっていうかね、なのでこれはね、先ほど怪しい方がお客様ファンに多いっておっしゃったけれども、やっぱり皆さんやっぱそのエネルギーが欲しいので、やっぱこうアンテナを張り巡らしてやっぱり引っかかるんですよね、ここに行けば何か得られるみたいなね、でそのスイカさんの作品展なんですけれども、先ほども紹介しました9月20日から9月24日までですね、県立、博物館、その、美術館県民ギャラリー 2と3ホールでですね、お部屋でね、あるということでね、入場も無料です、ぜひ皆さんね、足を運ばれてください、これは見ないとね、話にならないので、こうなんか、なんて言うんでしょう、違う世界観、違う、それ、気持ちというか、あとなんか自分の癒しとか、何かをキャッチしたいと思われてる方もとても多いと思うんですが、そういう方たちにはとてもいいきっかけになる、世界観がそこにあると思いますので、ぜひぜひね、多くの方ね、見に行かれてください。それで、会場にはね、スイカさんは、まあ、いらっしゃるということですけれども、もうご縁があれば会えるそうですので、さあ自分はご縁があるかどうかお試しにね、ぜひ足を運んで、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんにお願いしたいです。
なるべくいるようにしますので、
なるべくそこに会えればなということなんですね、そして常設としてはスイカさんの作品ですね、三浜ハンビーにあります、画廊、
ギャラリーライズソリューション、ナチョモコですね、
そこに、は常設されている作品があるので、ぜひ、ね、拝見したいという方たちはそこに連絡していただきたいと思います、あっという間に時間が来てしまってですね、何にもまだ私何にも、なんかもっと話聞きたいなと思ってて、実はですね、うち延長料金高いんですけど、延長料金じゃなくて次回また来ていただこうと思って、今日は一回これでね、
そうですね、
スイカさん締めますけれども、
はい、ありがとうございます。
今週はその、古典ということでですね、これは古典のタイトルとかあります？スイカっていうタイトルですか？
ですね、大丈夫、あなたもきっと覚醒する。
あら、大丈夫が入ったら安心です ね。
で、副題が、約束の次元へ行くんだ。
来たね、いい時代になったな、みんなで走っていこうぜそこへ
そう、本も出てるんですよ。
あ、そうなんですか、スイカさんの。
も持ってきてないね。
本屋さんで買える？
いや、もう買えないです、もう2年3年前だから。
あら、どうすれば手に入るんですか？
アマゾンで、
アマゾンで、それでギャラリー、ライズソリューション、ソリューションに行けば、その辺のこともね、見たいよ、見たいわ、まあ、そういう今日も不思議なね、怪しくて不思議な、でも何かこう、いい感じっていうの。
あとね、ちょっとブログを見、読んでいただくと、もうさらに怪しい世界のこといっぱい書いてあるんです
じゃあそこ見なきゃ、ブログもありますよ、スイカさんで検索しますか？
いや、ブログはね、宇宙高次元の世界、
ホリ
ーで検索、
宇宙高次元の世界
で検索すると
出てます。スイカさんが出てらっしゃる、わかりました。早速近いって、開いて怪しい世界を、もう元に戻れない、
これは怪しいですよ
三次元に帰ってこれない世界へ、
まあ、簡単に言うとね、だからほら、この世界で限界を感じた云々が高次元に、例えばヒーリングする人がいらっしゃるでしょ、
ヒーラーさんが ね、
高次元にコンタクトできたヒーラーの元では、末期がんと云々が1週間とか3日とか、あっという間に消えてしまう。
それが目安ですね。
それを僕はフィリピンに行って体験もしたし。
フィリピンですか、怪しい、そうする。
心霊治療とかってね、物質化現象するんですよ。こうやってがんをブスブスブスって取る。
それちゃんと体験してきた。
はい、動画にも撮ってありますよ。
いや見たい。
だからそのブログに動画があります。
おしろくよろしく後で見せてくれる
ブログがある。なので、で埼玉にもいらっしゃるし、うん、代々木上原にもいらっしゃるし、
で沖縄にはスイカさんもいらっしゃる。
いや、あの専門分野が違うんですけど、で
専門で新しい病院だ。
で沖縄にもいらっしゃるんですよ。
スイカさんじゃなくて、
うん、ヒーリング凄腕ヒーラーはね、僕は半年間その先生ボランティアさせていただいて、うん、つまり僕の友達が末期がんがんで、で、あのがんのお友達ってがんですからね、がんとも
がん、
そう、病院でほらあの情報交換、
がんとも、
そうそう、がんとも、そう、がんともがずるずる来て半年間で、うん、何人かな、全部その内容をブログに全部こと細かく書いてあります。
いやもう今日すごいと思いますよ、ブログのアクセス数、アクセス数、
ね、
もうだって周り見てがんだらけだもん。
そう、2人に1人ががんで、3人に1人ががんで、亡くなってる、うん、本当はがんで病院に殺されてる、
うん、これやっぱり早く、ね、あの次の週の聞きましょう、はい、ね、あのリスナーの皆さん、このままあのまた次の、ね、会話で、ね、はい、スイカさんですので、うん、ぜひあの、はい、聞いてくださいね、はい、とりあえず時間なので、はい、一回ここで締めさせてもらいます。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストマジカルでミステリーなうちの番組にはもう本当にこの人っていう、うん、はい、宇宙天描画家スイカさんでした、はい、どうもありがとうございます。大ボリューム2楽しみにしておりますありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。お待たせしました。マジカル3010回目のお客様、まあ次回に続きですね、次回じゃないですよ、前回に続きだね、怪しい、もう本当にすっごい怪しい親父でも素敵ですよ宇宙人宇宙天描画家スイカさん、はい、今日もありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、はい、前回のお話だけで もうすごかったんだけれども、うん、まだ何にも話してないよっておっしゃってたの、はい、急遽ね、はい、今日も来ていただきましたが、はい、私たちが生きているその次元っていうのが全てじゃないんだよっていうことを ね、
は
いはい、体験なさった方がこうやっていらしてね、はい、お話を、聞かせてもらうと、うん、すげえそんな世界があるんだって思うじゃないですか、うんうんうん、でもそれをこうやってラジオでもお話なさるっていうことは万人の方にとってとても有意義で、うん、
はい、
とてもそれはご自身の経験の中からいろんなことの救いになる、うんうん、自分自身でということでね、はいはい、その、 体験談なり、うんうん、それから聞いてらっしゃる方のアドバイスなり、はいはい、この新しいもみんなもうねどこか、煮詰まっている頭打ち、はい、どこかから逃げ出したい、
はいはい、
覚醒したい、はい、って思う今日この頃だと思うんですね、はいはい、スピリチュアルの人であろうがなかろうが、うんうん、でそこに全部に共通した、はいはい、その突破口としてのね、
はい、
スイカさんのお話、うん、これまでの体験談いろいろ体験いろいろ伺いたいんですが、さあ今日はね、はい、昨日はなんかすごい全然、はい、序章だっておっしゃったので、はい、いろいろ聞かせてください体験。
そうですね、じゃあもしかしたらさ、この番組から初めて聞く人もいらっしゃるかもしれないので、はい、簡単にちょっとおさらい、ね、まず3次元分かりやすいように3次元と高次元がありますね、あるとします。でそれは高次元ってどこってイメージ的な高い次元って書くので皆さん高次元って言うと天を見るんですけど、
う
ん、
上かなっていうイメージ、う
ん、そうじゃなくて実は同時並行で存在してるんですよ。ですから高次元はこっちなんですよ、
隣なんだ、
ね、これが意識が変容するといけるっていう意識変容の世界なんですね、はい、まず ね、同時並行に存在していますということと、で僕たちはこの3次元で、肉体3次元ですね、とりあえず今は意識も3次元ですね。でここでもう一回言いますね、生きづらさとか制限とか限界とか、例えば余命宣告をされたりとかね、命の危機に瀕するような状態に陥った人か、もしくは小さい頃から大人っておかしいねとか、この世界変だねってね、そのまま大きくなったような人たちは、まあ生きづらいね、答えを探す、だけれども3次元では答えがなかなか見つからないので、見えない世界高次元に答えを求めていく、もしくはグラディエーション的に徐々に意識がそこに移っていきます、ね、簡単に言うと、ね、
はい、
で、移っていく最中で感性の錆落としが始まります。
感性の錆落とし、
はい、で錆とは何ぞや、固定観念とか既成概念のことなんですね、うん、なので、固定観念とかがどんどん取れていく、既成概念がなくなると、うん、超敏感になっていくんですよ、
うん、
鋭敏になっていくんですよ。
なるほど。
だから人の、あのエネルギーが分かったりとか、
微細なところも見分かっちゃう
んですね。そうそうそう、あの、まあ、波動的に微細波動が一番強烈なんですね、うん、実はそういった方向にどんどんシフトしていくので、不思議神秘をここでどんどん体験していきますね。でその時に握っちゃうと止まってしまうよ。握るっていうのは何？不思議神秘に今度は執着してしまうと、本人はね、そこで止まってしまうよ。これもいい悪いじゃないです。選択の問題です。ね、ただ、三次元的に言うと、そこで握る。で、これを商売に転じると、山ほど儲かりますよっていうことですね。簡単に。
昨日おっしゃってましたね。
ね、簡単に言うとね。はい、それはそれでいいじゃないですか、ね、という、うん、ちょっとおさらいをして、
はい、
で例えば、ヒーリングをする方、ヒーラーさんっていう人がいらっしゃいますよね、
うん、
でこのヒーラーさんが例えば高次元にコンタクトできているヒーラーさんが、うん、何人かいらっしゃるんですよ、うん、僕自身あの交流がずっと ありますのでね、例えば三次元でがん、もう末期がん、ね、うちの病院もしくは現代医療ではもうどうにもできませんっていう人たちが、この高次元にコンタクトできたヒーラーさんの元ではですよ、もうあっという間に3日とか1週間とか2週間とかね、
なくなる、
あっという間にがんが消えてしまう。
今すごい話なさってますよ。
はい、そうなんです。これ僕の、友達のもう何人も僕は、ボランティアでね、うん、そのヒーラーさんのもとでずっとお世話させていただいたりとか、
うん、
トークはフィリピンにも行きましたね、
うん、
検索すると出てきます。心霊治療、
はい、
ドクタージュンラボ、
うんうんうん、
もう第一人者です。今僕がお会いした時は81だったんで、多分、ね、83か4ぐらいにはなってはいると思うんですけど、
でその方が、うん、まあ、宇宙とつながってるヒーラーさんだということで、それもご覧になってきたわけですよね。
そうですね。
でその、まあ、お弟子さんというわけじゃないですけど、うん、そのようなヒーラーさんはいるんだと、日本にも、はい、沖縄にもいるんだと。そう、
お弟子さんではないんですけどね、違う、また、コンタクトの種類が違うんですけど、つまり富士山に登るには徒歩で行くのかヘリで行くのか自転車なのかとかね、ルートが違う、
うん、
でも行き着く先は一緒ですって、
はい、
まあ、方法も違うし、また専門分野も違いますね。
病院のいろんなほら、はい、科がある違うんじゃないですか。内科外科、はい、小児科みたいなね、はい、なんかそういう時代に入ってきた感じしますね、もう西洋医学だったり文明とかっていうよりも、うん、
はい、
それこそ今までの高次元のあったところへもうこれから移行していく中で、人間の体の不思議っていうか、はい、もう今までの形ってのすごい原始的って言えば原始的なんですよね、本当は。
でね、これもね、なんでしょうね、もちろんいい悪いの話じゃなくて、もうちょっとお話を言うと、
はい、
スイカそもそも論というのがあるんです、うん、実は
スイカそもそもの何ですか。
まずそこを少しこうお話ししないとね、
はい、聞かせてください。
これがちょっと何言ってるのになってきますよ、うん、簡単に言うとね、宇宙があるんです、あるじゃないですか、はい、地球があってなんか太陽があって月があってうんぬんかんのでアンドロメダ星雲があってとかね、うん、でマゼラン大星雲があってとかいっぱいあるわけでしょ、
うん、星団が ね
惑星とかとにかくいっぱいね。で僕らは肉体を持つ前は意識エネルギーだったとします、
はい
ね、まあ、宇宙に、うんね、宇宙の意識だ、うん、それをわざわざこんなに無数のね星々がある中で地球を選んでやってきたんですね、わざわざ、うん、何をしに来たんですか、うん、何しに来たの、
この星に、
地球に、ようこそ地球へ。
うーん、行きたくなかったけど
行きたくなかったの
来ちゃった間違えちゃった私
間違えたのちょっとね、そう、ミスする人もいるかもしれないんです
けど、ちょっとミスっちゃった面白そうだったけどちょっときついわ、
ちょっとね聞いてる人にも少しね、
はい、
考えるんではなくて思ってほしいんですよ、うん、何をしに来たんです、うんね、手をこうハートチャクラ胸のところに当ててね、うん、思う、考えるではなく思う、うんね、
何しに来たの、
そう、何しに来たの、もう少し、
はい、
大丈夫ですかね、
はいはい、
簡単に言うと山ほどのネガティブとポジティブを体験するために来た。もちろんそういったことを忘れるスイッチを押してじゃないと体験できないでしょ、
できないから ね、
ね、なので今公園で寝て不老者の人でもあなたもあと3日の命ですよと言われてる人でも、うん、もう筆舌に尽くしがたい苦しみの中にいる人でも、うん、ね、お金が儲かって儲かってウハウハの人でも、うん、そういう角度から見ると順調です何も問題ございません。
もう、ね、ネガティブとポジティブは始まり、
ね、だって自分で自ら喜び勇んでね手を挙げて地球行きたいってどんな体験できるのは楽しそうで忘れるスイッチをしてきた。
いや
だから体験できたんですよね。これちょっとそもそも論なんですよ、はい、まずそれが根底にあるんです。だから僕は東京にいる頃は余命1週間とか1ヶ月とかの個人セッションを受けた時も最初はおめでとうって言います。
その相手にあのクライアントさん患者さんに
対して、そうそうそう、もうね最初びっくりしますね、周りからかわいそうとか、うん、こんなサプリがいいよとか、うん、いっぱいこう同情をもらってるのに変なおっさんがニコニコしてなんかおめでとうとかって言うからねもちろん意地悪ではなく、うん、そういったことを図解説明しながらね紐解いていくんですよ、はい、そうするとセッション終わった頃にはピースって言って帰ってきますね、うん、でじゃあ1週間後亡くなるだとしますでしょ、うん、この人ね意識が変わり始めて肉体卒業するんですよ、
はい、
全然違う。何が違うのかというと、ほとんど多くの人たちは周波数的には霊界とか神様の世界です。
まだ低いですね、
ね、いい悪いじゃないです、うん、ね、でもう一個宇宙という周波数があるんです、うん、ね、ほとんど多くの人はもう一回言いますね、霊界とか神様、そこのイベントごとのお話が多い、うん、ね、お付き合いが多い、うん、やることが多い日常生活、そうですね、
そことの ね、
ね、 ね、例えばおか、墓参りであったりとかいろんな部分ですね。ところが宇宙の周波数っていうのは少ないです、ね、なぜそういうことが言えるのかというと、例えばですよ、最近友達同士でね、コーヒーとか飲んで普通の会話でね、あのさ、昨日の銀河と先週の銀河ちょっと違うよねって、あの星輝きがちょっと怪しいんだけどなんかあった、宇宙的にって、そんな会話はしないでしょ、
まあ一般的にはね、
ね、ということは周波数はそこにないということです、
ないことです ね、
ね、いい悪いじゃなくてですよ、うんうん、これは何を意味するのかというと、周波数的にはほとんどが霊界であったり神様の世界であったりとか、うん、そこ頑張ってます。
そこがアクセスなんですね、うん、まあ、そこ周波数ですからね、
うん、これは言い悪いじゃなくてそこなんです、ね、そうすると肉体を持ってる時も終わった時も そこの周波数だとそこのルールに従うんですよ僕ら。
もういいんだけど ね、そこのルール。
どういうことかというと前世来世カルマ、
ああもういい、
前世来世カルマ、前世来世カルマ、このサイクルから逃れられないんですよ。これもいい悪いじゃないですよ、
はい、
ね、で僕はそこ散々味わったんで、
あ、経験者は語るの ね、
で宇宙なんですよ、
うん、いいね、いいとこ来ましたね。
それとそこから解放されるんですよ、うん、伝統と習慣からの解放でもあるんですよ、うん、ね、お金一銭もいりません。宇宙にドンピシャチューニングギューンと宇宙に向かうだけ
で、聞いてらっしゃる方きっとこれチューニングの仕方教えてってことになりますよね。
これはねラジオでは言えないな
私聞いときます。
ナチモコさんに電話してね、なんかちょっとそういうお話があればみたいな問い合わせされてください、うん、ね、問い合わせが多ければ多いほど、うん、企画もやりやすいですね。一人だとやりませんのでね、疲れちゃうからね、うん、まとめてドンみたいな、うん、はい、そんな感じですね。
結局ですね、はい、もし人間に輪廻転生があったとしてですね、うん、まあ、前世とか過去世があったとしたら、はい、要するに人間って今多くの方感じられて感じる方多いと思うんですけど、うん、いつも同じことの繰り返し、
はいはい、
生まれました、
はいはい、
昭和こっちはここ来ました、はい、結婚しました、はい、こっちはお家も建てました、はい、年取りました、はい、死にました、はい、でその子供がまた、はいはい、結婚しました、はい、子供産みました、死にました、お墓に入りました、うんうん、なんかそろそろね疲れてきちゃって、そういうことがね、
うんうん、
他にはないのかと、うん、他に行くとこないのって思って、うん、まあ、半分ジョークですけど、うん、もうこの星いいわと、
うん、
もう三次元って堂々巡り、はいはい、物質世界はもういいかなと思う、はいはい、思うんです。その堂々巡りのこの世界から抜け出したいと、
はいはいはい、
その方法を持った時にやっぱりどこかみんな不思議に思わなきゃいけないですね、はい、この当たり前にある現実と習慣が、
はいはいはい、
でこれを破らない限りはまた同じじゃないと、うん、そうするとだんだん集まらなくなってきちゃって、うん、
そこでね、
うん、
今破らなければとおっしゃったんですけど、僕のねスイカメソッドはね、
うん、
そこを破るとか、うん、やめるとかじゃないんです、
はい、
破るやめるっていうのは摩擦が出るので、
うん、
これまたあまりよろしくない
です。よろしくないということで、うん、
そしてまた同じサイクルを実は繰り返すことになります、うん、立ち向かうとか頑張るとか気合い入れって言
うとかね、
気合だとさ、周波数は宇宙に向けるだけ、シンプルに
気持ちよく向けるって、ね、アンテナをそこに向けるみたいな、ね、
簡単に言うとですよ、
うんうん、まあ、そういうことをですね、もしかして答えはとってもシンプルなものだったとして、うん、スイカさんから教わることがね、うんうん、でそういうのは私たちこの3次元はどこでも教わらないので、うん、ものすごいなんていうのかな、うん、長い時間と遠回りをしているようなね、はいはい、ただ人間ってやっぱり過去性とかいろんなみんな同じ、はいはい、ストーリーじゃないもんですか、はい、人生ってね、はい、まあ、早い人も、はい、それからそろそろ卒業、はい、それからもう気がつくってこれみんな違うじゃないですか、それ一人と その気づく時がですね、はいはい、
そうですね、
タイミングっていうかね、はいはい、でもいよいよ今周りで起きていることを天変地異も含めて人間の思考の変化を見ると、うん、そろそろもうこの文明、うん、古い文明も終わってね、うん、さあさあさあ思い出さなきゃいけないことっていうのっていうのは、まあ、特にスピリチュアルの世界で前からこういう話はされてるけれども、うん、いかんせんどんな形、
うん、
どういうふうにこう移行して、ちょっと前はアセンションブームでしたから、うんうん、まあ、アセンションあるとしてもどんな形なんだろうってはみんな思うわけですよね、うんうん、でそれをこうどうこれなんだろうか、うん、あれなんだろうかってこう模索した中で、うん、あでもちょっと違った、あでもこれでいいのかなみたいなことも、ね、うん、今日聞いてらっしゃる方にいらっしゃると思うんですね、
は
い、
ですね、これもいい悪いじゃなくて、はい、今おっしゃってるのは自分以外の出来事のことをおっしゃってるんです。
自分以外の出来事、
ね、自分以外に何か求めてる、
うん、
自分以外にフォーカスをしてる、うん、何かないかなとか何かないかなとか、うん、自分以外に、
うん、外にっていうことですね、
そうそう、外に自分以外の、これも本当に図解でちょっと説明したいんですけど、
ラジオごめんなさい、
言葉だとなかなかわからないんですけど
でも皆さんちょっとイメージしてください、
ねねね、自分以外なんですよ、
うん、
ちょっとね、
はい、
まあ、ちょっと
自分以外、
ね、伝わらないんですよね、 これ自分だとするじゃないですか。
今真ん中にね、あのスイカさんが点を書きました、ね、
自分だとするんですか。
はい、真ん中に。
これは、ご自身が見ている現実ですよ、ね、
はい、
お仕事がありますね、
はい、
なんかお付き合いがありますね、うん、趣味がありますね、
はい、
あと何でしょうか、普段仕事、
うん、寝るとか、
そうそう、まあ、何でもいいんですけど現実ね、
はい、
いろいろありますね。で例えば仕事で何か問題が起きると何って言って問題解決のために頑張りますね、
うんうん、
これ僕普通のことを喋ってます、
はい、
ね、何ってこれで人間には感情があるのでこの現実に張り付きます、
はい、
ね、バーンと、ね、何って頑張ります。例えば仕事、まあ、頑張る、残業する、ね、休みも取らずガーンってここ頑張ります、ね、例えば仕事に夢中になりますね、まあ、恋愛もそうですね、
うん、夢中になります ね
恋愛にも夢中になるでしょ、うん、仕事にも夢中になりますね、
はい、
ね、で夢中っていう字はさ、ほら夢の中って書くじゃないですか。ね、ね、というこの状態、ね、
うん、
なので眠ってらっしゃるんです。
実はこれが寝てるわけですね。
起きてますか。
寝てる、
ね、そういうこと。自分以外の出来事にこれ夢中、感情が張り付いて夢中になって、
うん、
ね、で例えば現実を皆さん変えたいですよね、
うん、
ここ変えたい、いい悪いじゃなくて、例えば単純にお金持ちになりたいって、じゃあ仕事を2つします、で給料20万だったのが40万になります、お金持ちになりますね、ここね、うん、がしかし時が経てばまた同じような現実を自分で作ってしまうんです。
うん、
なんでここ変わってないから。
まあ、真ん中の自分ということ
ですね。意識が変わってないから。でこれ給料100万取っても
一緒。
足りない。ね、芸能人見るとわかるね。ね、給料1億取っても足りない。
足りない。
ね、皆さんと。なんでここ。
真ん中中心自分、
肝心要の自分自身をないがしろにして、
うん、
自分以外の出来事に
フォーカスしてしまう、
うん、フォーカスしてそこ頑張っちゃった、うん、いい悪いじゃなくて、
うん、的がちょっと外れてます ね。
いやこれでいいんですよ、うん、だからそれを体験だからこそいろんな体験できるんですよ、ここで、うん、ね、であればもしこれがそうだとするとフォーカスする先は内側ってこと、うん、
外ではないわけですよ ね。
そうだ、さっき言った、うん、おっしゃったことは今ここのことをおっしゃる、
うん、
ね、例えばアセンションもここのことを、うん、皆さん、ね、あれアセンションはこっちの内側のアセンションのことなんです、はい、ね、UFO が来て乗っけてくれるってそれをそう信じた人たちが仕事を辞めてずっと待ってたんですよね。
なんかそういうなんか笑い話ありましたよ ね。もう会社辞めて
本当に、うん、
でも外じゃないということだね。
ここなんです、ここフォーカスするけど内側なんです、ここ、うん、だからここ現実お金が足らないとかここで悩み苦しみしてるということはその状態にある人はここにあなたがフォーカスしてるからと、
うん、違うところに ね、外に
ここは、うん、誤解のないようにいい悪いじゃないですよ、
うんうん、はい、
ね、こっちであればここにフォーカスしてここに触れることができたら現実は後で勝手に変わる、
うん、あそこ面白いですね。
勝手に変わるんですよ、これいいところ、
うんうんうん、
ね、
お面白い。要するにこういうことをおっしゃる方いるじゃないですか、うん、精神世界系は全部自分を見なさいとか、うん、自分の違うとか、うん、自分を否定しちゃいけないとかって、うん、中が変わらないと表は変わらないとおっしゃるけれども、うんうんうん、じゃあ分かりましたと、じゃあ自分の中を見ますよと、うん、はいはい、それでどう変わるんですかって言った時に今、うん、変わるという周りがそう本当にそこにアクセスしたらっていう、
だって現実は後に勝手に変わるんです。
うん、
もちろん時間差もありますよ、
うんうん、
ね、
うん、面白い、面白い、
で僕がそうでしたね、
うん、ご自身の体験で
一瞬やってね、ほら1年後銀座で偉そうに個展してる。
1年後だったんですか。
そう、
どん底から。
そう、ありえないでしょ。
ありえない、早かったです ね。1年でもう悟っちゃった。
絵の勉強も技術もないんですよ、僕何もないんです。ただこういう映像を見せられてるのをお出ししてるだけなんですよ、僕。
じゃあスイカさんはその大変だった時に、うん、自分自身の中をフォーカスしたそういうタイミングがあったわけですね。
だから僕の場合は大体もうハプニングですよ。うん、偶然的なこれは出来事ですよ。うん、大体だから僕はほらたまたまってたまたま
いいなたまた
またまたまですよ僕は
たまたまその宇宙の真理に出会っちゃったみたいな、たまたま、
いやいいなって言うけど、うん、その前は三次元でものすごい苦しんでたからね。
それ聞くとリスナー皆様よかった私も一緒だわみたいなね。
そうそうそう、なので今、まあ、お聞きになっている方はねどんな状況にあってもですね順調です。うーん、もちろん皆さん覚えてませんよ、うん、忘れるスイッチを押してきたので、うん、ね、うん、で目的は山ほどのネガティブとポジティブを体験するため
、ね、私だから嫌な早く帰りたいと思って、
ね、体験するためね
もういいわみたいな
体験するためですね、はい、なので、僕たちは3次元の目的はほらお金を儲けるとか有名になるとかうんぬんかんぬんねありますけれども、この肉体を持ってる時にそういったものにどんどん気づいていく、オフにしたスイッチを少しずつでいいのでオンに変えていくんですよ。で意識が変わる、変容していく、うん、全く同じ地球上にいるんだけれども意識が変容した後は180度違った見方に見える、
うん、同じとこにいるけどね、うん、こうやってね、
いやだからね、癌で死にそうなのにおめでとうっていう、うん、全く違うでしょ、う
ん、おめでとうなのかご愁傷様ですか、ね、みたいなことになりますもんね、
おめでとうになるんですよ、うん、で肉体はだからレンタカーにしか見えないわけでしょ、
明かり物か
ね、うん、どんなに今美人でも何でもいずれ
朽ちてきますね、
もうねあっという間に過ぎ去るでしょ、うんね、
いやいや本当本当、
ね、そういうことなんですよ、うん、
そういう意味、そうするとね、そういう意味だけでもなんか夢だよね、そうするとね、この世界は、
そうするとね最後を迎えるときにここ3次元頑張りました、お金もいっぱい作りましたね、ね、向かうときにもうあなた夢1週間ですって言われたときにもうジタバタする、
うん、そっち外見てますから ね、
ここ向いて意識があると
満タンか、
ね、あなたもう終わりですって言われても、ああそうで終わっちゃう、うん、だって忘れたスイッチがオンになってきてるから、
うん、だんだんねそこに帰るってこと
ですね、あそうですね、ですジタバタしないです、うんうん、ここ頑張ってるとまたここで何とかしようと頑張るんです、うん、
苦しいね、
またここで頑張る、またここずっと、つまりここにずっと執着する、うん、ね、というふうになってくるんです。
じゃあ話をね、昨日からのお話をこうまとめてみると、うん、まあ山ほどのネガティブとポジティブじゃない、もう味わいたくてきたと、
そう体験しに来ました、
体験して、ね、それででもスイッチはもう忘れてるところはもう忘れるようにできてきちゃってるから、うん、ところが一つの、終わりっていうか本当にいい形に戻るその一つ の、 パターンとしてはもうだんだん自分の中を見て何が起きても大丈夫だってそろそろって意識が芽生えてくるってことは忘れていた宇宙の記憶が出てくるわけですね。
そうですね、というふうにちょっと捉えたらいいかもしれないですね、う
ん、そしたらなんとかなるじゃんみたいなね、うんうん、
いやなんとかなるじゃんではなく
変える、
だから思い出していくから、あそうでしたね、うん、
あそうか、もうこういうふうなこと味わいたくて来たんだわっていうふうに ね、 ね
というような感じです、ね、う
ん、すごく私は分かりやすいです、ね、うんうん、まあこれ年の功もあるんですけどね、だんだんほら、うん、若い時はなかなか難しい、もっと楽しみたいし、はい、 でもだんだん、うん、私も60になるわって、うん、この間20歳だったのにと思ってて、うん、もうどんどん時間が経っていく、はいはい、でも中にいる自分は変わらないんですよ、はい、その時と、うん、だけどどんどん朽ち果てていって、はいはい、肉体 もやっぱり大変じゃない、はい、10代の時とは違ってね、はい、でそれと死ぬことが怖くない、はい、なぜかというとこの3次元物質世界でものすごく大今おっしゃってるよ、はい、ネガティブな世界で、はい、終わりが来るからこそなんか生きる希望があるの で、うん、でその終わりっていうのが死でもいいんですよ、うん、でもその高次元を信じていればということなんだけれどもね、はいはいはい、でそれが自分の今一つの、まあ、 正しいか正しくないか死ななきゃ分かんないから、うんうんうん、自分の今希望ですよね、はい、だから、はい、死ぬことも年を追うことも怖くないんだ、ただし、うん、やっぱりあの追求はしておかないと、うん、ただうちに座って寝てて、うん、あの楽してっていうんじゃちょっと話が違うので、
だからそこでね、そこで周波数を宇宙に向けてると、はい、もうまた地球みたいな3次元には戻ってこなくて済むんです、
う
ん、
あ、それ救いだ、
だから今ご自身はね、うん、あのちょっと今微妙な間なんですよ、
うん、
ね、宇宙と神様と霊界があるとしたら今この辺なんですよ、
お、でもいい線いってる、ね、
ここをチューニングドンピシャ当てないと、うん、また
同じところにします、ま、あ、もうやだ、
また戻ってきてさ、
ま、戻ってくる、あれなんで、あらーみたいなね、あらー感じにせっかくちょっと卒業しようと思ったのに、ね、また来ちゃったみたいなね、
そう、問題はここにドンピシャあってれば、うん、ここは自然にもう消えますから、
うん、そ、ある意味ネガティブなものは ね、
もう全部だから、ここからの解放ですよね、
このドンピシャ合わせるその方法ってチューニングを、まあ、
これはもうナチモコさんにお電話をされて、
されて
なんかいつその企画があるんですかと聞いて、
聞くしかないと、
なるだけあのお友達いっぱい集めていらしてください本当にこれ別にね、あの意地悪じゃなくてね、うんうん、このまま言葉で話すと大体ね誤解されます、
あ、
で話せば話すほど遠のきます、
あ、それよりはもうとにかくその周波数の中に入って、
そう、実際にね質問を受けながら図解説明見ながらやり取りしながら自分で紐解くんですよ、
なるほど、うん、ね、依存しないでね、そう、他に
僕はなんかアーセイコーセイじゃないですよね、偉そうではなくて単なる方向指示なの で、
うう
で、ね、で自分でどんどん紐解いていくので腑に落ちていくんですよ、
うん、
で、あとはね、もう体験だけですね、
うん。
もうね、皆さんいっぱい、あの、もう、ね、本も読んで、聖地巡りもし、カリスマ追っかけもし、
いろいろ頑張って、カリスマ追っかけ、
もういろいろ頑張ってきたんですよ。もうあとは体験だけ、腑に落ちる体験、この1個だけです。う
ん、自分の中のね、腑に落ち感ですよね。
逆に言うと、これが欲しいがために、いろいろ自分探しの旅とか、いろいろ頑張るんですね、
うん、
でもこれもだからいい悪いじゃないんですよ、
うんうん、まあ、皆さんそれぞれの時があるしね、タイミングがありますよね、
ただ僕は肉体を持っている時に出会う人、ご縁をいただく人は加速しないって言います、
ね、肉体を持っている時に
、うん、この高次元に行く、うん、加速しましょう、はい、あの修行とか云々とか何もしなくても、うん、
この世界には苦行しなくてもね、
うん、この世界に徐々に行ってるんですよ、うん、日々の暮らしが僕は修行だと思ってるので、はい、特にあの家庭を持ってる女性は大変ですね、
うん、
子供に手を焼き、うん、さらに旦那に手を焼き、うん、お姑親戚、うん、なんだかんだ、もうそれは女性はそこは間を取る中立を取ろうとしますのでね、平和を求めるのかな、うん、それだけでもものすごい修行と思ってますので、うん、だ
からこれ以上修行しなくてもいいと、
そう、別に何もあの別に絵を見なくてもいいんですよ、ただ肉体的な時間は限られてるんです、うん、でここまで行って肉体が終わると、じゃあ次はここからスタートねとかなんです、うん、ね、下手するとまたここからスタートなんです、するとこのサイクルからまた抜けられないんです、
そうか、ね、根源というか根本がちゃんと理解されて解決されないと同じこと
になります。なのでなるだけ僕はご縁いただいた人たちには加速しましょう、で、うん、僕の場合はこの天秤が出るってことですね、
何よりもですね、うん、そのまあこのスイカさんが、はい、スイカさんの作品を見たときに、はい、私的にはすごくこうあのそれが証明になるっていうか、今おっしゃったことの全てのね、筋肉、脳みそが筋肉、もう、なんて体育会系の自分が気がついたらこういうものが描けたっていうことっていうのは、私たちのこう三次元的な考え方ではもう奇跡だから、普通はほら勉強してなんかトレーニングしてでやっと書けるか書けないか、それも才能があればって、でもこれをこういうことをこのすごい、もうこれが私なんかにすれば証明なんだよ、スイカさんのこの作品ね、はい、あ、この人にやっぱり何かが起きたんだなと、普通の日本じゃない、この三次元的な、はい、道筋ではないっていうのは分かります、これ、この人すごいなっていう、
や、あの僕、誤解のないように僕は普通の L 字字ですんで、ね、
L 字字でもこれだけかけたら大したもんですよ。
僕はもうどうでもいいんですよ、ね、僕はどうでもよくって肉体は3次元で意識が高次元でコンタクトすると高次元のことを3次元に表現できる、うん、だから面白い、うん、僕の場合は絵、うん、あのヒーラーさんの場合はあっという間に奇病難病を治していく、うん、そうすると面白いじゃない、うん、単純に ね、そこをちょっとお伝えできればなっていう、う
ん、そうですね、この世的なこの3次元的なものにも応用ができるということで、
またね、また聞いてるという人はどうしても多分誤解すると思うんですけど、じゃあ何かを頑張るとかね、うん、じゃ あの毎日宇宙ばっかり見るとかね、そういう話ではなくてね、どうしても、まあ、ちょっとこれ限界なんですけど、ラジオのね、3次元はね、気合努力根性絶対諦めない
体育会系ですね
ということが称賛される世界です。
うん、努力するとかね、
オリンピック見ると分かるんですね、
はい、
ね、いい悪いじゃない。で、高次元に近づけば近うほど思えばポンの世界になってくる、う
ん、時間かからない、ね、
ここは気合も努力も、ね、
うん、だって高次元ですもの ね、人知を超えたすごい。
で、この話をまだここにいる人たちが聞くとまた頑張っちゃうの。
頑張るんじゃないの、また頑張ね、
また頑張る。だからこれはね、やっぱり
微妙な、
ナチモコさんに電話させてくださいこれはもう
じゃあさっきからナチモコさんの話が出てくるので、ね、
それしか言いようがないよね、
ツハさんね
本当申し訳ないですけど、
いやこうツハさんの隣にいらっしゃるこのね、ご自身でエロジジっておっしゃいましたけど、はい、このスイカさんとのこのお付き合いの中っていうか、まあ、いろんなことをご覧になってきたと思うんですが、はい、そのツハさんがスイカさんをこうサポートなさりたいっていうのは、やっぱりそこにご自身もいろんなものを体験なさったというか、があるからこそだと思うんですが、はい、どうですか彼、どうですかって。
そうですね、私まあ、副業では気候士、医療気候士やってるんですけど、同じくやっぱり宇宙意識なんですね、宇宙にチューニング、うん、ギャグでよく宇宙ニングって言葉作ってみんなで話してるんですけども、私の視点から見てもですね、もう、スゴロクでいう上がり一歩手前というか、もうほぼ上がっている方だなっていうのは、まあ、上から目線とかに思われたら、あれなんですけど、うん、そういう意味ではなくて、本当に、はい、もう間近な方で、本当にお伝えして、ここにいるんだなっていう感じはするんですけど。
この間近なんです、スゴロクでいうとこのゴールですっていう、この聞いてらっしゃる方、はい、ゴールって何って思うかもしれないけれども、はい、おっしゃるようにいい世界、高次元、この
そうです、ね、
低い3次元じゃないところの、はい、次の高いところに行ける方たちがやっぱりいるということですよね、この3次元の地球にはね。例えばその中で、スイカさんだったりとか、はい、ツハさんだったりとかっていうことで、はい、人間でこれってほら知らなかったので、はい、だからどこでも教わらなかったから、はい、今まで通り一遍みんながこう考えているような意識の中の価値観の中のこの三次元世界の生き方だと思うんですけど、
はい、あのね、
はい、
誤解のないようになんですけど、僕の場合はですよ、ね、三次元は LGG で人格破綻してますのでね、うん、時々作品を見て勝手に作家のイメージをする人がいるんです。人格的にも素晴らしくてとかなんか
言
ってって、うん、で僕の場合全然逆だから、
うん、で違ったんですか、
作品は褒めてください、
はい、
ね、
わかりました。
僕を褒めたらダメですよ、
ただの人間
また天狗になってしまいますからね。
あー、でもトラップだね、天狗になったら ね
僕の場合はですよ、うん、ね、作品を褒めてください、
うん、もう作品素晴らしいですよ、
ね、僕はどうでもいいですからね、う
ん、いや本当にさっき言いましたけど ね作品を見たから、うん、この方は私信じられると思って、はい、やっぱり証拠だもんね、これね、その方の持って本当か嘘かっていうか、もう嘘じゃなくてレベルですね、はい、これはちょっと知ってる人だなっていうふうに思ったりするんですが、いや、
これだから誰でもできますというお話で、うん、単なる方向指示で、
うん、じゃあ打ち返ってやってみよう、
そう、印として今できてるだけの話、うん、だから、捉え方はこの現象は、例えばスイカというね作家が、ね、出てきて、 3次元的にはちょっと理解できない技法だとかいろんな、絵を表現してる、人とかにフォーカスするのではなく、この現象として僕は捉えてほしいんですよ、ね、このスイカというやつがこういう珍しいことをやっていろんな面白いことが起こっているというこの現象は何を示唆するのかな、何を意味し何を示唆するのかなっていう捉え方を僕はしてほしいんですよ、
ここは誤解のないようにね、ということですね。
そうするとこれ平行に、でないとまた三次元的な習慣で崇め立て祭りみたいなのが始まってしまう。
そうすると宗教団体のようにですね、教祖様が生まれるし、依存が始まるし、そう
みたいな感じで、ね、まあ、あれはあれでいいんですよ別に、
悪いことは皆さんそれぞれ選ぶことなのでね、信じてるものを、
あくまでもこれは僕に限っての、
崇めないでねって言いたいのね、
崇めないですか
僕エロジジです、崇めないでねって普通ですよと
人にフォーカスしないでねって言ってるわけね作品と作家は別ですよ、
ね、そうですね、
でこれを何を意味し何を示唆 してるのか自分にとって、ね、世界はどうでもいいんですよ、自分にとって何を意味し自分の日々の暮らしとか、ね、悩み事であるとか何か、糸口であるとか皆さんいろいろ持ってらっしゃいますでしょ、ね、これを参考程度にしていただければ、
応用していくっていうかね、いや面白いで面白い方ですね、津原さん楽しいでしょ、そばにいてお仕事、
楽しいですね、普通天描画家さんとかね、こう、まあ、狂気の沙汰じゃないですけど、ちょっと際物じゃないんですけどとっつきにくいとかねあるのかなと思ったんですけど、初めてお会いした時から軽い感じでとても明るい、明るいんですね、
軽い男なんですよ
軽い男って言ってるわけじゃないんですけど、
重苦しい、
いやもうどもって感じでいつもふわーっと現れて、ふわーっと変えられる感じで、そうなんか宙に浮いてるみたいな感じの方です。
なんかもう3次元じゃなくてちょっと 3.75 ぐらいにいらっしゃるから、
はい、ずれた
これはもう最高だなって、
いい意味のね、ずれがあるんです。
まあ聞いてるいらっしゃる方ね、例えば心理ってあるじゃないですかね。僕が思うにですよ、真理はシンプルで軽いんです、ね、神秘を解くのに話が難しくなったりややこしくなったり眉間にシワが寄ったりするとちょっとこれは怪しいと思った方がいいです、ね、
とてもじゃあシンプル、分かりやすい、
シンプル、
難しい、
軽い、軽いっていう意味は笑いがあるということです
もう笑ってます、
そうで、笑いというのはね、例えば漫才のように人をバカにして笑いを取るとか、人の頭をこづいて笑いを取る、そういう笑いではなくてですね、はい、例えば、分かりやすく言うとね、皆さん健康になりたいわけじゃないですか、ね、健康になりたいと願いつつハイヒールを履いてるわけですね、はい、でハイヒールは健康にいいんですか、
悪いですね、
腰にいいとかね、内臓とかね悪いでしょ、健康になりたいと願いつつ体に悪い、ね、8センチ12センチとか値段も5万とか10万の喜んで買って毎日歩いてるこれおかしくない、
矛盾してますね、
おかしいですよねっていう部分、つまり疑問を持つことが知性への目覚めでもあるんですね。で、僕たちはある意味全部洗脳されて大きくなってきているので疑問を持つことすらもう分からない、
そういう習慣がなくなってしまって、
もう分からない。だってハイヒールってもともとヨーロッパで発祥、でヨーロッ昔のヨーロッパのお家はねトイレがないんですよ、でうんこしょんべんは全部道に投げてたのそれを踏まないようにヒールが高くなったスタートこれですよ
踏まないように、
ね、そう、うんこを踏まないようにヒールが高くなっただけの話よ、ハイヒールの歴史は、ね、
今はそういう時代じゃなくなりましたからね、
なのに健康になりたいと願いつつ健康に悪いことをしてしかも高いお金を出してやってるわけでしょ、
それは不健康になりますよね、
でそれはだからそこは笑いおかしいよねって、 いう部分と、あと花火でいうと、うん、花火どうですか、綺麗、
綺麗ね、
ね、シンプルにね、綺麗でしょ、じゃあ花火について調べると解釈するとね、重金属を空中で爆発させたのが花火、うん、
その後大変だ、
ね、で重金属は体にいいんですか、
悪いですね、
悪いにもかかわらず地上で花火を見てたまやーって言いなさいって、うん、たまやーって重金属するわけでしょ、うん、自分も子供も
体に悪いです ね、
で環境にはいいんですか、
悪いですね、
悪いでしょ、ね、重金属とかで、しかも、猫犬は怯えます、花火、
うん、
もっと言うと鳥は、
はい、
びっくりしてあの飛び立つでしょ、だけどでも聴覚が狂ってしまうので木にぶつかって死んでしまいます、うん、
それぐらい恐ろしいものなのに
ね、そんな恐ろしい花火を、うん、また皆さん高い金出して
美
しい喜んで、まあ、たまやとかって言ってな、
綺麗だからね、遠くから見ていいな、ね、
しかも最近では水中花火とかもやるでしょ、うん、魚はどうなるんですか、サンゴはどうなるんですか、
死んでしまう、
ね、その魚を誰が食べるんですか、
うん、もうはっきりもこの悪循環がよう分かります ね、
そうするとおかしい、この角度で見るとあ、重金属をみんな吸って喜んでるんだね、つまり疑問を持つことが知性の目覚めですね、疑問が持たれないように花火大会綺麗とか何とか祭りでなんだかんだって、夏になると日本全国中もう何千発の競争でしょ、
そうなると大変な郊外になってしまうっていうか、ね、
健康被害で、ヨーロッパでは進んだところでは花火禁止されてるみたいです、
う
ん、リゾート、
いよいよね、そういうことがちゃんと、ね、あの、
いやもう昔から、
あ、昔から、
うん、ヨーロッパで進んでるんで、うん、そうするとこの角度から見るとおかしいんですよ、うん、あ、みんな喜んで重金属吸ってとかって思うわけよ、ね、ハイヒール履いてしかもみたいな、
うち踏まないように、
ね、ね、だから実は心理はシンプルで軽い、軽いというのはお笑いがある、うん、ね、心理を語る時にさも難しい論理的とかガーってくると
ちょっと違う、
これちょっと遠のくかな、またここ
自分からどんどん遠のいていってしまう、
うん、ね、うん、ここになっちゃう、だからそれは多分僕は哲学でもそうかな、だからニーチェは自らね、うん、リセットボタンを押したのかな、
あ、なるほど、
っていうあの気はしてますね、
でも本当に、人間っていろんなターニングポイントと、うん、そう、そのを遭遇するタイミングがあるんですけど、例えば今日スイカさんが マジカルのゲストでいらして、たまたま今日ラジオを、ね、はいはいはい、スイッチを入れてあの FM 那覇を聞いていただいて、でこのお話を聞いて、その方にある DNA の記憶だったりと何かのスイッチが入って、うん、何かが起きるかこともありますもんね、今もこの時代何、
そうそうそう、
だからその自分のタイミングだったりとかそのをこう、逃さないっていうか、なんかそういうふうにね、いっぱいいろんなことがさ、うん、あのキャッチするものを発信されてるから、うん、だからこういうふうにラジオを聞かれてもテレビを見ても何をしても、うん、こう、まあ、楽しみにっていうわけじゃないけど、それちょっと、はい、あのよくアンテナ張ってた方が得ですね、う
ん、でまあ、ラジオ聞いてご自分の直感を信じてね、
はい、直感です ね、
あ、これはいいかもねって言ったら、まあ、あとは見に来るとかね、
うん、しょしょ、私見に来ます ねもうあっという間に時間が来ちゃった、もう終わりますよ、
ここからフリップのすごい話する、
いやだからここからはもうね、実際ね あそこに行っていただいてあのライズソリューションのところのですね、あのナチュモコさん、
はい、
皆さん連絡してですね、あのスイカさんのお話、この後のここからフィリピンの話はもう今日ここでしません、は
い、あ、そうですか、
向こうに行かれて皆さん予約して聞いてここからが本、あの楽しみだね、私も行ってみたいわ、はい、興味あります、さあもうあっという間に時間が来てきました、
はい、
人生まだ旅の途中のスイカさんですよ、今後の旅の行方は、
行方ですか、高次元ですよ、もちろん
行きたい、
せっかくのご縁ですから一緒に行くんですよ、
みんなお食も一緒だって、ね、みんなで行きましょ
う、
それでみんなツアー組んで行きましょ う、マジカルミステリーツアー in どこ宇宙どこ行きましょう、
片道切符だよ、
あ、いいな、行きたい行きたい行きたい行きたい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もう次またね、ボリューム3、うん、ぜひ来ていただいて、ね、はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様、宇宙天描画家スイカさんでした。ありがとうございます。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。